はい、それでは今日詩編の31編の10節からちょっといつも長いところを聖書箇所としています。でそれはちょっとこの全体からのことを少しでも読み取りたいからです。まず今日のところ、死を憐れんでください。これはもう詩編でもよく出てくる言葉で、新約聖書でも、目が見えない生まれつきの全盲の方、道を通る人に向かって物乞いをしていたりした時に、イエス様が近づいてきたというと、死を憐れんでくださいと、大声で叫んだというような記事もあります。それは、主というのはギリシャ語の方ではキュリオスですね。で、それが主よと呼ぶ格、呼ぶとき、主よという、子格、呼ぶ格になるときには、キュリエとなるわけですね。主がとかですね、主はとかいう場合にはキュリオスだけれども、主よ、呼びかけのときには形が変わるわけですね。そこで、キュリエ。それがラテン語にも入って、日本語的にはキリエというやつなんです。本来キュリオスの呼ぶ格、子格であるので、キュリエと。キューっていうのは長音なんですね。で、エレエーソン。目は私をで。エレエーソン。で、それも発音がちょっと短くね、エレイソンというふうに、キリエレイソン、キリエレイソンと、ミサ曲では非常に繰り返し繰り返しなされる、聖書の言葉、祈り、願いたくさんあってもですね、なぜ、このミサ曲ではキリエレイソン、この旧約聖書から続いてきた、この言葉がなんで繰り返されるのかと、初めて50年以上前に聖書に触れたときには、その岬をどうしてこの言葉をそんなに重んじてるんだろうかと思ったものですね。いや、それは今日の支援の時にわかるように、非常に私たちが追い詰められた時、どのくらい追い詰められたかっていうのは、もう殺されそうになると。もう死ぬと。そのぐらい、まあ、極限状態に追い詰められた時ですね。命はもう消えていくと。私は苦しいと。身も魂も、次、腹渡というふうな訳語にしてますが、これは本来内臓とか、あるいは体全体を意味する言葉なので、こんなふうなことを使っているなんか、現代の会話で、腹渡なんてですね、その大地や小腸のあのぐにゃぐにゃした、それをですね、腹渡が痛いっていう人はどこにおるだろうかと。私も生まれてもう70年以上になっても、誰かが腹渡が痛い、腹渡がどうのこうのと、腹渡こと、こんなこと一度も聞いたこともないし、ことを見たこともない聖書のこんな翻訳以外はですね。そういうふうに、この訳した腹渡とかいうふうに訳した人は、そういう意味では、非常に、現代の日本人にとっても違和感がある。ほとんど誰も使わないからですね。それなりになぜこんなところに使ったのかという疑問が出てくるわけです。で、こういうふうな普段使わない、ほとんど誰も使わないことを使うことによって支援が何か縁遠いものになると。私にとってはそういう感じを起こさせたような訳語なんですけども、別のところでもう腹立った時たま出てくるんですけども、内臓全体が痛むようにということでありますけれども、腹立ったという言葉自体がですね、その大腸小腸のぐねぐねしたものだから、そこに一般的には苦しみを連想するということがまずないわけですね。 でもその非常に恐ろしい苦しみは中国でも断腸の思いと、腸を断つような思い。これは、言葉としては、もう、もしかしたら子供の時ぐらいから、中学高校でも、国語で断腸の思いっていうことは、もう非常にこの苦しいと言っても、あんまりその時に私も断腸ってあって、めったなことですな、長期経ったり、切腹とかだったら、そらまあ、と思って、私は去年、抗薬性イレオスという病気になって、突然猛烈な痛みで、あれは本当に耐え難いような苦しみ、痛み、襲ってきたものだから、私の場合はかなり、ややこしい複雑な、はあ、イレオスってそもそもねじるという、ギリシャ語から来てるわけですね。抗薬性の抗も交差という締めると。薬もねじると。締めるとねじると。もう一回ギリシャもイレオスねじると。何重にもついたような言葉だったわけですね。それは非常に軽度のものから、まあ、一人で治るものから、ちょっと薬とかで治るもの。あるいは内視鏡でちょっとしたら治るとか。私の場合は、もうそういうところをずっと通り越しとったので、最初は医者も内視鏡検査でいかるかなと思って見てみよったけれども、全然それではもうダメだ。直ちに回復手術にしないとと。いうことで、他に待っておった手術の予定の人を置いて、まあ、直ちにしていただいたわけです。そういうことで初めて、昔の人も、その断腸の思い、ということは非常に苦しいということが、そういう寛容となっていったほど、まあ、ものすごい苦しみだと。そういうことで、この腹玉が非常に衰えというように役者もこういうことかもしれませんが、一般的には腹玉も苦しいとか言わないわけですのでね。これ要するに目も魂も体もですね、苦しみの上にもうみんな衰え果てると。目、魂、これ目も衰えるっていうのは単に目が悪くなる、見えにくくなるっていうように、目は魂、心の、まあ、元気さ、生き生きさ、汚れ、そんなも反映するから、それに重要な、非常に重要な精神の状態を表す器官も、人間性を支える精神的な魂、霊も、体全体が衰えると。それはまさに命がもう枯れようとする。もう一つここで、力を教え、骨を打たれるのは罪の上と。これはずっとすぐ後に敵対するものでありますが、罪においても、あるいは敵においても、敵のその激しい、あざきりや、攻撃、自体は苦しいけど、一方では、自分の過去からの罪というものを、そういう時に一層また思い起こして、許せられない罪を抱えていったら力を教えると。この時、パッとこう罪っていうことが出てくるところに、この聖書、いくつも人間の他人がどんなに悪くても、一方では自分自身の原点、根本的な歩みが本当に神様の前に正しいのか、正しかったかというと様々な点で、あの時は間違ってた。あの時もこう言うべきだった。こうすべきだった。あの時にはまさに愛が足りなかった。真実も足りなかったとか。何十年生きても、このいろんな人間関係や関わりの中で、十分な祈りが足りない、すなわち愛が足りないということになるので、関わっている人に対して、どれほど心からその人を本当に良くなるようにと祈ってきたかという点だったら、本当にこれは乏しいと言わざるを得ないわけです。祈りとは、敵を愛して、すなわち敵のために祈ると。まあ、誰かを愛しているかどうか、それはすぐにわかるので、その人のために心から良いことが起こるようにと、神様の祝福があるようにと祈ったかどうか、どれほど祈ってるか、そういう祈りを持ってしなかったら、 どれほど仲良しそうな人っても、それは表面的な仲良しさだと。ということになるわけですね。もうそういうことで、罪のゆえに、誰でも愛という面から考えたら、みんなこの、とてつもない罪を持っていると。今日一日振り返って、特に罪を犯さなかったな、というのんびりしたもんじゃないですね。一日の間に、あるいは関わった人たち、あるいは関わりある人たちの、例えば病気や入院や痛み、あるいはその親族の問題、あるいは職業、それまた、自分の親族というような人たち、そしてその親族の関係者、さらには学校、あるいは職業、その他のことで関わりがあった人たちに対して、本当に祈ってきたか、今も祈っておるのかと。そしてまた、たくさんの人たちが都会も田舎も孤独に悩み、病気でも一人耐え忍んでる、たくさんの数知れない人がおる。病院でも大きな病院ほど入院している非常に苦しい状態、あるいは死んでいく人たちもおるわけで、そういうことを本当に思ったら、そういう人たちに、御国がその方々に来るようにと。これはまあ出会う人におってもですね、本当の無限の愛という神様の愛って言ったら、どんな人にも神様の愛を注いでおるんであれば、神様の愛を注いで持つと、その愛、祈りの対象が増えると。雪人の人でも、何かこの人にも良きことが起こるようにと。そういう愛というのは果てしなく広くて、対象が広いから、あ、今日は何も罪を犯してないなとか、いうほんの問題ではないということですね。あるいは災害、事故、ウクライナのだけでなくて、世界の状況を知るほど、ウクライナは特定の国だけじゃないんですよね。難民はずっと前から、膨大な数の人が職に見る上、医療も受けられない。そういうニュースを見て、祈りをしたかと。そういう困難の人を単にですね、時間潰しで、あんなとこもあると、暴行されて、家も壊れされたと。祈りなかったら全然そんな見ない方がまだしもマシだと。人間の苦しみや悲しみに対して、要は無頓着になると。明日興味半分で見てしまうと。だから、そういうことも、この本来の神様の愛のから見れば罪だと。漫然と、そういう様々なニュースを見て、祈りなくして見てれば、これも罪だということになるわけですね。まあ、そういうふうに、その罪を知るほど、それの許しとか、また新たな力を注いでくれなければ、知るほど力を教えると。自分も一体何にも本当に、真実や愛でないではないかと思ったら、本当にもう、行き詰まってしまうわけですね。もうこれ、こういう突然罪って呼んで出てくる聖書全体が、その神様の正しいやり方に対していかに外れているかということなので、どんな人でも信仰が深かったら罪を犯さないになるっていうのも、より深い罪がわかるということですね。信仰が浅い時には、表面的な罪。私もそういったなと。約束守らなかったとか。けども、信仰が深くなるほどに、気がつかなかったところの、あ、このことも罪だと。あ、本当も正しいあり方でないと。愛がない、祈りがないなと。気づかされてしまうわけです。で、ここではそういうことで、罪の上に力を教えるという側面。逆に罪許された力が与えられると。これが福音だったわけですね。罪深いものペテロたちも裏切って逃げて、あんな人は絶対知らないという。強調して言い切った。その罪を知れば知るほど、自分はまさにダメだったと。イエス様への愛も祈りも何もなかったと。もうそれを思い知らされて、本当に心が虚しくなって、キリストの言われた通りの聖霊を必死で求めたと。みんなで共同で。そこで聖霊が与えられて、力を与えられたと。 ですから、罪を本当に知って、そこから本当に許しを与えられるときには、本当の力を与える。ということですね。で、まあそういう側面は時代を超え、国を超え、ずっとついていると思います。で、ここではですね、その罪の問題と目に見える敵のことを両方書いてあります。12節から。ここでですね、私に敵対する者はみんなあざけるし、さらに隣人も激しくあざけると。近くにおる人。隣人といえば、例えば学校だったら友達や先生やら、あるいは学校を卒業すると就職先で一緒になる人、あるいは隣近所の人、まあ、下宿やるをやると隣の部屋の人とか、あるいはさらには隣人は息はした人、あのサマリア人の例え、たまたま出くわした人が、が解放してある、隣人。隣人っていうのは、例えば何かの具合で、ある人は死であったと、関わるようになった。その人も隣人になる。行きずりの人も隣人。まあ、我々、ビルマ、現在ミャンマーには特別な関連があるということはない。ビルマに限らずですね、シンガポールでも、タイでも、ベトナムでも、インドでも、多くの人は、そういうところに特別な関わりがある人、関わりがあるという人は少ないと思いますが、自分の家族、特に、夫がどっかの国に出張している、何年もおるとか、まあ、そういう人はたくさんいるんだろうかもしれませんが、ああいう、本間さんはずっと以前から、ミャンマーの人とのいろんな支えをしたりしてこられた人だけど、それはビルマの、あるいはミャンマーのその人たちの隣人となったと。まあそういうことで、隣人っていうのはいろんな意味でですね、どこにでも、でもそういう隣人もさえも、近くにおる人もあざけるし、親しい人々、これは友人とか、まあ家族も含めて、そんな親しい人々もさえも、避けて通る。人々は死んだように無視すると。で、命を奪おうとすると。これは本当にこのような状況だった。四面楚歌どころじゃないぐらいですね。これは、詩篇というのは大体人間が遭遇する極限的な状況の中で挙げられた叫び、祈り、願い。というもので構成されていると、多くはですね。で、苦しみは悲しみ嘆きでなくても、あの詩篇の19編のように、非常に極限的な普通の状態を超えて高く引き上げられると、物理的に何も音がしてないのに、霊的な響き、音の響き。絶えず、そういう神の国からの響き、メッセージが響いておると。世界の果てにまで。そういうふうに範囲がぐんと広がっていくということがわかります。詩篇はそういったものも含めて非常に広い範囲を含んでいますが、困難な状態っていうのは最も苦しい困難な状況。だから、そのイエス様の最も苦しい叫びも、すでにこの詩篇の中でも記されて、この生身を負った人間がでは最も苦しい絶望的な叫びとして、詩篇の22編、エリエリ・ラマ・サバクタニ、なぜ私を捨てたのかと。で、それをそのまま人間の最も完全な人、最も良いことをなさった人が、あの、最後のものすごい苦しみの時、それこそ極限的な苦しみの時に、この詩篇22年の最初で来ていることをさらに完全な深みを持って、この社会ではどんなに良いことをしたとしても、こんな恐ろしい目に遭うとあるんだと。 良いことをしとったり良いことがありますよと、余裕は余ったるこもんで違うということですね。詩編22編、はるかにイエス様のことをですね、予告してやると。この人間世界にどんな苦しみがあり得るかということですね。で、この人の場合、今日の31編の場合も、命を奪おうと企んでる。周り敵ばかりと。これは迫害の時代にはこうなるわけです。戦前の前にキリスト教だと言って、天皇も普通の人間だと言ったら、この文字通り周りがみんな敵、非国民だと言われる。で、家族までですね、あの非国民の家族だと。で、あいつはもうダメやと、ここにあるように。もう人々は私は死んだ人のように葬り去ると。まあ、ローマ帝国の時代も、ローマ帝国の皇帝を神と拝まなかったら、もう本当にひどい目に遭わされて、それでもやめなかったら、首で打ちつける、あるいは棒に首で打ちつけて下から火を取るぞろ燃やすと。現代の私たちには想像もできないような恐ろしいこと。いや、しかし、家族さえもその場合には、どうしてお前は、キリストを神と愛でするのかやめろと。我々も迫害を受けると殺されるんやと。必死で親族を叫んでも、なおかつそれを、それに耳を貸さずに、神様の呼びかけに耳を傾けると。ですね。だから、ここで、たとえそうでなくっていうのは、これ読んだ方もかなりおるかと思いますが、今から50年前、1972年の2月に、大震者、大は待つですね、震は明日、夜明け。大震って朝を待ち望む希望なそう。そういう聖書の言葉を取った大震者。これを栄田義隆さんが始めて、今も、栄田さんはまあ特に召されているけれども、その集会は続いておって、無教会としては他にほとんど例がない、この出版社も作ったわけですね。で、その大震者から出たわけです。このタイトルの、たとえそうでなくても。で、これは、戦前に、日本が朝鮮半島を、それこそ、ロシアがウクライナを、クリミアを奪い取ったように、日本が朝鮮半島を自分の国やと言って、全くその支配権に置いた植民地としたんですよね。ウクライナとロシアの関係は、歴史がずっと古い時代からつながりがあるわけですね。ウクライナの先にですね、ウクライナの公使が、現代から千年も前に、そこの、統率者、トップの人がキリスト教になったと。そこで、どんどんと、モスクワやら、さらにさらに広がっていく元になったのは、あのキエフ。この俺はキエフと言ってますが、そのキエフのリーダー、支配と創始者ですね。その人がクリスチャンになったということから広がって、そういう意味で非常に古い関わりがあるわけです。それで、プーチンも一応元は自分のエゴイズム、支配欲を満たしたいということやるのに、もともとは一体なんだと。一体なんだから仲良くしないかんのに、一体なんだ勝手の武力で、こうして相手に破壊活動、平気でミサイルを撃ち込むと。まあ、口先だけだっていうのはよくわかりますが、 日本と朝鮮半島っていうのは、全く独立しとった国で、秀吉の時代が、ああいうふうに、当時としては、世界的に見ると最も大規模戦争って言われるほどに、大軍を何にも朝鮮半島に悪いことしたことないのに、そこに行って大軍を差し向けてたくさんの人を殺したと。で、ある者はスパイだと。ちょっと日本ができる人がおって、スパイだと疑いをかけた村全体に気をつけたり、まあ、そんなふうなことを秀吉は散々残酷なことをやったわけですね。だ日本人は驚くほど秀吉がやった残酷なことっていうのは学校教育で全く教えられない。私も大学入試の時には日本史も取ったから非常に詳しく、いろんな資料史も絶えず身近に置いて学んだけれども、秀吉が文苑駅と高円駅とか、そうした大きな出来事のようなこととしてですね、学んだと。そういうことはあっても、本当に詳しいことは、知らないままだったわけですね。で、モンゴルを占めてきたときにはそういう大事件だと知ってかなり詳しくしても、秀吉の朝鮮出兵に関してはですね、本当にどういうことをやったかっていうのを知られない状態で私もおったわけです。そんなことで、知らないままになっていったというわけですね。で、いろんなことがこのように起こる。で、そこで、ついに大きな迫害をしたのが太平洋戦争の時に植民地である朝鮮半島の人に、強制的に天皇を神出しして拝ますということになったわけです。その時に女性の学校教師がミッションスクールだったから教員もみんな生徒もその保護者もお方キリスト教であったと。けどもキリスト教の人も職員も全部が天皇は神だと言って最敬礼して拝めと、神社行って拝めと、いう命令を受けて、そしてそれを守らなかったら、処罰されてバイネットの学校自体を解散させられると。ですからほとんどの人はもうやむなくですね、それに従っていったということです。でそういう中で、この、アンイスク。安全の安に、利益の利に、淑女。淑女、女性に関して、しとやかな淑女。安全の安に、利益の利に、淑女の淑。アンリスクと書いて、アンイスクと。本来の、朝鮮の言葉で言っては、アンイスクと。ように読ませる。で振り仮名も書いてありますが、その人が神様からの示しを受けて最敬礼ってのはどうしてもこれは偶像崇拝だと、ということでヨハネのこと、私の羊は私の声に聞き従うと、
私は彼らを知っており、彼らは私についてくると。私は彼らに永遠の命を与えると。
まあ、そういう言葉を思い出し、暗唱し、繰り返し暗唱したと。そういうことで、これはどうしても、イエス様に聞き従わなければという思いに、周囲がどんなに、みんなはもうやむなく従おうと。従わないと学校を潰されるんだということです。その時に、地の高い公民やら、シェイプス側の警官たちが、そのミッションスクールに特に目を当ててですね、一般の学校はそんな反対するようなことは、もう校長はそんなもの全くほらもちろんしないわけで、みんなもう全面的に従ってたから。それはこの朝鮮半島のこのアインスさんが務め取ったミッションは、どうもこの不服従な点があるということで、まあそういう見張りが来てた時に、その号令が気をつけと。そしてその号令がまた大きく響いた。誠の生き神様であらせられる天皇陛下と、アマテラス狼と、皇太神宮、ヤオロズの神々に向かって再敬礼と。そういう大声の号令がかかった。ですね、誠の生き神様であらせられる天皇陛下と、アマテラス狼ととか。まあ今ではですね、考えられないけど、まあ、だから77年前以前の太平洋戦争、戦前の時代にはこんなことが学校教育で強制され、まあ、日本全国もですね、皇居に向かって再敬礼、天皇荒木と拝むとして拝むということが強制されよったわけですね。ところがこのアイスク、みんながですね、だから、敬礼をしたと。たくさんのここに集められた人、みんな、半身を大阪に曲げて、頭が血につかない程度でもう最敬礼をしたと。そのアインスクさんは一番前に立っていたけども、私は、誰もがみんな見てるけど、直立したままで、顔を高くそれに向けていたと。それは非常な決意だったんですね。これから自分の目がどうなるか。でそういう時に、あとでもちろん大きな迫害が終われるようになっていくわけだけども、その時に詰めたのが聖書の言葉だったと書いてありますね。ヨハネが14章の言葉。あなた方は心を騒がさなと。神を信じ、私を信じよと。私の平安をあなた方に与えると。このようにヨハネ福音書におけるキリストの言葉がこのように非常に困難な場合によってこの詩編にあるように誰からも捨てられると。隣人であった、隣人だった教え子も、教え子も、同僚教員も、親も、近所の人も、あるいは、支配に来ている日本人の役人、警察、軍人たちも、みんな敵対してくると。本当にこの人の心は、これは自分を死者の、死んだ者に葬りされると。で、さらに、第二コリントの12の10、まあ、よく言われる。その言葉が迫ってきたと。私が弱い時にこそ私は強いのだと。まあ、そういうようなことが出発点だったわけですね。で、そこから、差し迫ってくる金から逃げていくと。この、そういうことは最初にから書いてあって、この本は、聖書の中型版の大きさで600ページ、600ページを超えているわけです。
実はこの、その後も別の出版社からも出たんだけど、一番最初に耐震社から出たものを見て、これは戦前の日本はどんなことをしていたか、それに耐えて天皇は神でないということはどんなに一身上の重大事態になるかということも具体的に身近な国ですから韓国に知らされたわけです。この本を出版された最初に出版された耐震社は、今のスカイプの日曜日の集会で参加している本間勝さんが参加しているのがこの耐震集会ですね。坂枝義隆さん。この、吉旗と書くので間違う前もちょっと来ましたけども、酒に枝と珍しい名前ですね。お酒の枝。それ、正義の義に旗と書く。義の旗と。で、吉隆と言うんですね。で、その坂枝さんは徳島にも来て、ナルトのベートーベンの演奏した、あの、捕虜の収容のところも行ってる。で、徳島におった時の教会の状態なんかも書いてありますが、まあ、それは別として。だから、この今日の詩編ですね。で、このたとえそうでなくっていうのは、これはダニエル書の言葉。多くの人は危険な時に折り寄るこのように聖書の言葉がふっと示されるわけですね。で、もう韓国でも、どこ日本に行っても、普通では生活できなくなったと。そういう状態であっても、この人は、ダニエル書の言葉がふっと心に示されて、信仰をそのダニエル書の著者の信仰、と同じくしたと。それはどういうものだったかというのをちょっと、まあ、よくご存知の人もいるかと思いますが、これは工学の訳ですね、ここに。たとえそうでなくても死を助けてくれなくても、たとえ助けを希望するように起こらなくても、ご承知くださいと。私たちは、あなたの神々に仕えず、またあなたの建てた金の像を拝まないと。たとえ、希望している切実に願う助けが来なくても、たとえ希望が来なくても、決してそのような偶像を拝まないで、本当にイエス様に付き従うのだと。そういうことですね。で、この今日の31編の15節。この10節から14までは、非常な苦しみの間で苦しみにさらされて、文字通り周りは全部敵だと。現代の私たちは、こんな状態にはならないわけですね。政府は我々を弾圧することでないから。でも次77年以前には、こんなことが、いくらでも起こっていたと。決して遠い昔ではないわけですね。何百年前とか千年前の。で、このは国によって、例えば香港なんかでも、中国のやり方は間違っていると。批判するだけが犯罪になって逮捕されて、散々一人で責められて、もし今度反対のことを言うものなら、直ちにも今度は最も遥かに思い切り出られないようにしてやるとかですね。だから学生運動の女性の非常に活動家であった人も、捕らわれて、金の期間、定式にそういうふうに脅迫されたと思いますが、そこの拘置所を出てからは、もう一切もう中国権をしなくなったと。 したら、生涯、拘束にいられるか、あるいは相当何らかの苦しみを与えられる。自分が自分で亡くするような状況に置かれると。ことを感じたからですよね。ですね。こういう本当に困難なことは、決して過去の話でなくて、今でもずっと起こり続けてきたことですね。で、この重要説。そのように周りがみんな敵の厳しい状況に、周りがみんな自分を殺そうとしていると。それでもなお、たとえ私がそのように聞いてな、そのような状況が続いてもなおというわけですね。あなたこそ私の神という、さっきのダニエル書、あるいはこの、アイニスクさん、同じようにですね。イエス様、あるいはイエス様の父なる神様だけが私の神だと。どんなことです。苦しいことあってもなお、あなたに信頼し続けて、あなたこそ私の神だと告白し続けると。で、そのような時に、どうか見て、追って、追いしまってくる。私を殺そうとする。そしてから助け出してください。光が注いでくださいと。慈しみ深く、私を救ってくださいという叫びを続ける。で、この23節、もう恐怖に襲われて、まあ私は神様の命令も断たれたと、もう滅ぼされたと。それでもなお、願いを聞いてくれない、たとえそのような状況であっても、それでもなお私はあなたに叫ぶと。で、それを聞いてくださったのだ。ということがあるわけで、歴史の中でですね、私たちが読む歴史書とか、簡単なその歴史物語には一切書いてなくても、少し詳しく調べると、そういう本とかに当たると、こういうふうな中国でも選挙の時には、相当多数の人が、殉教、死んでるんですね。中国のキリスト教の伝わり方ってことほとんど触れられない。から、日本の場合も、わからなかったけど、それ国名にですね、誰それ将軍の何月何日とか読むことまで、いろんな文庫の詳しい小さねで、全3巻にわたる。で、それも一部ということなんですけども、宣教師に属してた国の、スペインの図書館にたくさん資料が残されているというんですね。そのために、日本で発行、戦前に日本でその、日本キリシタンのですね、迫害史というものも出版されて、分かってきたところがあるわけです。はい。歴史の中ではこのように、私たちは、から見ると本当に到底できないような遥かな高いところのように、確かに実感するわけです。でもずっとこのような人たちは世界のいろんなところで起こってきた。ということですね。本当に真理についた場合には、今よく、あのように武力を持っていたから、勝てるんだ。NATO が相当な武器、あるいはその費用、ウクライナに提供したから勝つんだと。だから武器をどんどん増強しないといけない。そういう意味で、武力、軍事費を増強しないものはどうかしているというようなぐらいのですね、風潮に日本もなろうとしている。スウェーデンのような世界大戦すらも中立だった国がすぐ隣り合わせているところに、ということで、相当反対もあったのに、NATO 軍事同盟に加わろうという、意思を示してしまったんですね。こういった時には真理というものが、なおざりされるということで起こる。だから、スウェーデンさえそうなったから、だから軍事が必要ではないわけですね。
多くの人たちは目先の問題にどうしても動かされてしまうと。目先の問題を超えた永遠の真理とは何かというようなことを考える人はいつの時代でも少なかったからこそイエス様を殺されるに至ったと。人たちも殉教するに至ったということです。だから多くの国々や多くの指導者がそうだそうだやれやれと言うから真理だとは全く真理とは関係がないですね。で、特に私たちキリスト者というのはキリストにつくものと、クリスティアノスというのは、であれば、誰かの思想家につくとか、誰かのキリ、なんとかいうキリスト教のトップにつくか、キリスト教のトップでもロシア正教の総主教は、あのプーチンのやる戦争を擁護しているわけですね。日本の戦前の場合、日本キリスト教団と統合されたものも、その議長、トップの人が、太平洋戦争の侵略戦争であるのに、それを聖戦だと。キリスト教も全力を通して、それを助けるべきだ、なんて言ってる声明文を出しているぐらいです。だからといって、その当時の人たちがみんなそんなになったとは、これは全く違うわけです。そういうことは本当に、心ならずも、そういうことを受け入れてしまったと。今のロシアの人も、総主教がそうだからと。あたかも、ロシアのギリシャ正教、ロシア正教の人みんな、プーチン指導し、支持してる。とかいうふうに言うのを聞いたことありますけれども、それは大きな間違いですね。トップの人がどうこうったってですね、だからってみんなが国民でもそうだ、全然限らないわけですね。日本の自民党の首相が一番長く在任したとか、そのお父さんもそのまたお父さんもからずっと真理からはっきりと逸脱して背く宗教にの誘惑にはまりきっておったと。だから日本人みんなそうか。そんなことは決してないわけですね。白人は黒人を差別していると。だからアメリカの白人みんな黒人差別してる。のことはもちろんないわけです。ストー夫人が書いたアンコル・トムス・キャビンにも、白人の中に非常に黒人に命がけで手助けし、かくまう人たちがおったと。これはもうそういう人たちもおるわけですね。それで、このように今日の私たちとしては、たとえみんながそう言っても、私たちが願うようにならなくても、たとえ願うようにならなくても、私たちは本当の神を信じる。キリストの言葉を信じると。権によってするものは権に、武力によってするものは必ず武力に滅びると。それは本当の真理の道ではないと。そういったこと、その他のいろんなことをやはりですね、現実はこうでないかと。そんな空想論言うなと言っても、そのようにいかに言われても、たとえそのようなことが多く広がっていても、なお私はあなたに向かうと叫び。そういうふうに言えるような力をですね、これから先のクリスチャンの方々にも、伝えていただきたいと願うところです。はい、以上です。
ありがとうございます。